この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでも話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい1年になりますように願っております。今回はもうね12月の後半、年末になってますので、おそらくこれが今年2019年最後の配信になるかと思います。で、今回はまずオープニングで12月の20日までに募集してました年賀状企画の結果発表をしたいと思います。で、そして本編ではですね、20箱目からやってましたお弁当の蓋はこうして生まれたシリーズの最終章ですね、こちらをお話ししていきたいと思います。では早速年賀状企画の結果なんですけれども、今回なんと4名の方にご応募いただきました。3名って言ってて3名も集まるかなって言ってたところだったので、そのね予定の人数よりもたくさんの方に応募していただきまして、本当にありがとうございました。でですね、3名とは言ってたんですが、4名の方にご応募いただきまして、もうせっかくなのでそのね1名様だけ送らないというのも、申し訳ないなと思ったので、今回4名の方皆様に送らせていただきます。録音している段階ではご住所とご氏名ですねを教えてくださいということでご連絡させていただきまして、今から仕上げて投函するという形ですね、状態になっています。で、さて当選された方の発表をここでしておこうと思います。はい、1人目あやほさん、2人目なおさん、兄弟のくだらない話を配信されているなおさん、3人目まちょ林さん、4人目もちさん、もちと友の理不尽なダイスを配信されていますもちさんでした。はい、4名の方おめでとうございます。そしてご応募本当にありがとうございました。お正月をね楽しみにお待ちいただけたら私も嬉しいです。はい、ということで年賀状企画の結果発表ということでオープニングでお話しさせていただきました。ではこの後本編ですね、お弁当の蓋はこうして生まれたシリーズ最終章お話ししていきたいと思います。ではどうぞ今回もゆるっとお聞きください。はい、ということで本編をお話ししていきたいと思います。お弁当の蓋はこうして生まれたシリーズ最終章ということで、3つのターニングポイントとこれからの野望編としてお話ししていきたいと思います。でですね、初めに1つ注意があります。この初めにお話をする3つのターニングポイント、1つ目でですね、かなりパーソナルなことをお話しします。で、具体的には、人の生き死にのお話をしますので、そういうお話は聞きたくないなっていう方は、苦手な方はどうぞ飛ばしてください。ということでおしゃべりしていきます。お弁当の蓋はこうして生まれた3つのターニングポイント、1つ目、2018年ですね、去年の年末、年末とまではいかないんですけど、去年私の祖母が亡くなりました。で、この話をもう何回もしようとしたんですけど、どうしてもね、思い出して喋れなくなるっていうことがあったので、なるべく冷静に喋ろうとは思いますし、だからその分ちょっと軽く聞こえるかもしれないんですけれども、 まあ、今からねその話もしたいと思います。でもう数日前から母からもういよいよあかんと思うから覚悟しといてっていうことは言われてたんですね。実際にその本当に1週間も経たないうちに亡くなってしまって、じゃあお葬式に行かなきゃねということで旦那さんと一緒に帰ったんですよ。で帰ってお葬式お通夜の前に家族で向こうに行くための準備をしてあげるんですけれども、着物着せてあげたりいろいろね持たせてあげたりするっていうね儀式をするのに、その祖母が寝ている横たわっているお部屋に行ってね顔を見たんです。でその時に私めちゃめちゃ後悔したんですよ。というのも、もう結婚してから一回もおばあちゃんのお見舞いに行ってなかったんですね。もともともう祖母は10年以上入院してまして、でもう最後はお話もできないような状態だったんですね。で母親も、まあ、そういう状態だっていうのも分かってるし、しょっちゅう帰ってこられるわけでもないから無理にお見舞いに行かんでいいよって、帰ってくるのも大変やろし、帰ってきてからねおばあちゃんとこ行くのも大変やろからいいよっていうことを言ってくれてたんですね。私はそれにすごく甘えていたというか、おばあちゃんまだ大丈夫ってねどこかでね思ってしまってたんだろうなっていうのがあります、思いまして、でそのおばあちゃんの顔を見た時に、あなんで1回でも2回でも顔を見に来なかったんだろうって、こういう形になってから顔を見たっていうのが非常に後悔しましたっていうのが一つ私の中でね大きい出来事となりました。はい、ちょっとこの話がどうつながるのって思うかもしれないんですけれども、一つ目のターニングポイントはそういうところでした。はい、で二つ目のターニングポイントなんですが、だいたいその一つ目のターニングポイントと同じくらいの時期にいろんなポッドキャスト番組さんでポッドキャストの未来についてお話をされているっていうのをね聞く機会が非常に多かったなという印象があります。もし興味がある人は始めるなら今だよっていうようなことをお話しされているなっていう印象が強かった記憶があります。でたびたびお話を出させていただいてるんですが、コンビニエンスなチキンたちさんというポッドキャストさんと切れない長電話さんでパーソナリティをされてますミヤさんがですねブログを書かれています。でそのブログが最寄りのスタバまで72キロっていうブログなんですけれども、そちらの中でポッドキャストの始め方という記事があります。でその内容がもうこれ見たらもうポッドキャストも始められるよっていう内容になってるんですけれども、その中のシーサーブログでのポッドキャストの始め方っていう記事を見ました。でそちらでは画像付きで全部解説されていて、で3ステップでできますよっていうような書き方をされてるんですね。でこれが本当に非常に分かりやすくって、私ポッドキャスト始めてみたいなっていうのはうっすらと2018年よりも少し前から思ってたんですけど、パソコンに対する苦手意識っていうのがすごく強くって、スマートフォン1台でできるアンカーっていうアプリもあるんですけれども、まあ、でもパソコンでねやってみるのとどっちがいいのかなっていうのをね比べたり悩んだりもしてたので、ミヤさんのポッドキャストの始め方の記事を見て、あこれだったらポッドキャストを始めるっていうのができるかもしれない、私でもできるかもしれないっていうのがすごくその記事を見て現実的になりました。出てくる単語にはまだちょっとこれどういうことだろうっていうのが分かんなくて、 そこは調べないとわからないかもなっていうのはあったんですけど、まあでもとにかく画像があるので、あ、ここ押してここ押してってやったらできるんだっていうのがね、その記事を見てわかったので、そこでねすごくポッドキャストを始めるっていうことに対して現実感が湧いてきました。はい、それが2つ目のターニングポイントでした。そして3つ目のターニングポイントがポペ店に行ったことです。こちらもね、何回か過去にお話しさせていただいてるんですが、2019年の4月にありましたポッドキャスターがペンを走らせ店、略してポペ店っていうねイベントがあったんですよ。でこちらが大々ダゲな時間というポッドキャストの岡代さん、トランクルームスタジオというポッドキャストのミオさん、そしてユンユン白書というポッドキャストのユンユンさんの3名様がですね、合同でされたイベントなんですが、3人とも絵を描かれるんですね。で、もともとそのお住まいもご職業も全く違う3人の方なんですけれども、このポッドキャストを通じて、あ、そういうことをやってみましょうっていうね企画をされて、このポペ展っていうのが実現したんですね。で、それを大阪まで見に行ったんですよ。見に行って、あ、ポッドキャストでこんなことできるんだっていうのをすごく感動したんですよ。はい、ちょっとまた語彙力を失っていますが、うん、ポッドキャストでこういうね、全然別の世界のこともできるんだっていうのをすごく目の当たりにして、めちゃめちゃ感動して、あ、こういうのやってみたいって。まあもちろんその全然ジャンルが違うことになると思いますし、私が絵が描けるっていうことではないんですけれども、あ、こういうなんかいろんな分野にこう手がけていくのやってみたいなって漠然とはしてたんですけど思ったんですね。で、そのポペ店ですね、ポペ店からの帰りのバスの中でもう、あ、これ家着いたら、あの、ミヤさんのブログの通りにポッドキャストのシーサーブログ作って、あ、始めようっていうのを決意したというのがあります。はい、ということでポペ店に参加したっていうのが3つ目のターニングポイントでした。まあその2018年の末からこのポペ展までの半年までぐらいの間に、もう私の中でね、うわーって、あ、もうこれはやってみたいという気持ちがすごく強くなって、ポッドキャストお弁当の蓋を始めるに至ったということでございました。はい、なんかまとまってないんですけど、こういう感じでね、お弁当の蓋は生まれたというのがあります。で、ポッドキャスト初めて良かったことのお話も少ししてみたいと思います。まずですね、パソコンに対する抵抗っていうのが本当に少なくなりました。もう全然ないってわけではないんですけれども、そのさっきね、ちょっと言った、パソコン苦手やからなっていうね、意識は本当に少なくなりました。このお弁当の蓋の超初期、第0回、第1回から、まあ、10回、目ぐらいまでは取って出しだったんですね。今ではこの音声の変換ソフトとか、あとオーダーシティっていう無料の編集ソフトがあるんですけれども、そういうのを使って編集ができるようになりました。それも全ての機能を使いこなせているわけではないんですが、その超初期は BGM も入れられてなかったんですけれども、変換ソフトとかオーダーシティを使って声のね後ろに BGM をつけたり、なんか効果を入れたりとかできるようになってます。なんか自分で言うのもあれなんですけど、大変成長したなと思います。そして初めて良かったこと2つ目、アクティブになりました。大変行動力が増えたというか、いろんなとこに行くようになったというか、そういうところがあります。たびたびね、鬼おろしさんアクティブですよねっていうようなお言葉をいただくんですけれども、本当にポッドキャスト始めてからかなというような気はしますね。もともとポッドキャスト聞くのも好きですから、あ、イベントに行ってみたいとか、いろんな人にお会いしたいっていう気持ちもありますし、 まあ、そのポッドキャストでそう行ったところとかのお話ししたいという気持ちもありましたから、そういう点でもすごくアクティブになったかなと思います。やりたいなって思ったこととか、行ってみたいなとか、挑戦してみたいなって思ったことはやってみようっていうようなアクティブなところができたかなと思います。相変わらずね、緊張しいは緊張しいなんで、どこ行っても緊張してるんですけどね、はい、それでもアクティブになったかなと思います。そして何よりも楽しいという気持ちが大きいです。本当にポッドキャスト始めてめちゃ楽しい毎日を送っています。その日々の中の何かしらにこうネタがないかなって、なんか面白いことないかなっていうのを探すようになりました。なんかね、しょうもないことでも、あ、これちょっと喋ってみようかなっていうのをね、こう気に留めたりとか、そういう、まあ、視野が広がるっていうまでは大げさかもしれないんですけど、でもそういうね、日常の中に楽しいことを見つけるっていうのもねあって、楽しい日々を過ごしております。で、この3つのターニングポイントと初めて良かったことっていうので、まあ、お話を今させていただいてるんですが、まあ、このね2点に関してもう一個思うのが、行動しなくてする後悔をしたくないっていう気持ちが芽生えるようになりました。芽生えました。もちろん人に迷惑がかかることとか、誰かをね悲しませるようなことはしてはいけないけれど、ちょっと話かぶっちゃうんですが、面白そうだなって思ったこととか、挑戦してみたいなって思ったこととか、時間はかかるかもしれないけれども行動していきたいなという気持ちがあります。どうしてもね、限られた時間ですし、お金がねとか環境とかいろんな条件ってやっぱりうまくバシッとはまった時じゃないとできないことの方が多いかもしれないんですけれども、それでもね、やらなくて行動しなくて後悔するよりかは絶対行動した方がいいよなって思うようになったので、できる限りね、いろんなこと、またふんわりとした喋り方になりますが、いろんなこと挑戦していきたいなと思います。ということで、お弁当の蓋を通してこれから挑戦していきたいことということで、まあ、ささやかな野望ですねを最後にお話ししてみようと思います。まず物、物理的なことなんですが、ステッカーとかグッズとか作ってみたいなと思います。お弁当の蓋のステッカーとかですね、作ってみたいなと思っています。で、このね、お弁当の蓋のアイコン、アートワークっていうんですか、は私自分で手書きをしてるんですね。シャーペン、鉛筆で下書きをして、その後色鉛筆で仕上げるっていう、とってもアナログなやり方で書いてるんですが、これをね、こうなんとかどうにかこうにかして、この私が書いてるお弁当の蓋のアイコンと、あとそこにね書いてある、あの大根的な何かと鬼おろしのキャラクターをどうにかこうにかね、ステッカーとかグッズとかいう形に今後していけたらなという気持ちがあります。そうで、ちょっと話それるんですけど、この手書きをしてるんですが、お弁当の蓋って書いてあるお弁当箱、まあ、後であのよく見ていただけたらと思うんですが、あれ曲げわっぱをねモチーフにしてるんですけど、あれも定規とか使わずに手書きで書いたんですよ。で、それをクズをやめるのは明日からっていうポッドキャスト番組さんがあるんですけど、そちらでねお弁当の蓋ご紹介していただいたことがあるんですが、あの曲線すごいって褒めてもらえてめっちゃ嬉しかったです。はい、今更になってしまいますが、こちらでお礼を言わせていただきたいと思います。まあ、聞いてらっしゃるか分かんないんですけど、褒めていただいて大変嬉しかったです。ありがとうございました。はい、話を戻しますが、そういうね靴とか作っていきたいなと思います。で、これはその目に見えない、これ音声で残していくっていうことも、まあ、今やってるんですけれども、形にね残るものって嬉しいなっていう気持ちがあるんですね。で、自分が他の番組さんのステッカーとかグッズとかをもらえたたら、もら紙まみたいただいたら大変嬉しいので、 まあ、私もねそういうのやっていけたらなと、でそういった形でもお返ししていけたらなという気持ちがあります。はい、長くなってしまいましたが、ステッカーグッズ作ってみたいなと思っています。でもこれは今までもやってるし今後もしていきたいことなんですけれども、好きなものをねこうお話しすることで共有したいなと思います。私は本とか漫画とかアニメとかが好きなんですが、まあ、そういうこともお話ししてみて、あ、それ知ってるよって共感してもらえたら大変嬉しいですし、あ、それ知らなかったんや、じゃあ見てみようって思っていただけても嬉しいなと思うので、こういうね好きなものっていうのをどんどんどんどんご紹介して広めていけたらなと思います。まあ、もちろんその分野に、各分野に関してはスペシャリストな方がねされてる番組さんってたくさんあるんですけれども、まあ私なりにこんなところが好きですっていうのをね共有していけたらなと思っています。そしてもう一つですね、こちらも聞いていただいてる方、つながってくださった方、今このお弁当の蓋の今この私の声を聞いてくださっているあなたに願わくばお会いしに行きたいと思っております。うん、せっかくねつながれたご縁ですから、感謝の気持ち直接お伝えできる機会があればねお伝えしたいなという思いがあります。はい、ということで大変つらつらと長々とおしゃべりしてしまいましたが、まだまだね続けていくうちにやってみたいこと、挑戦してみたいことって出てくるかと思うので、それはねその都度、まあ、時間かかるかもしれないですけどやっていけたらなという思いがあります。はい、ということで長くなってしまいましたが、お弁当の蓋はこうして生まれたシリーズ、ようやく最終章を迎えることができました。20箱目から引っ張りに引っ張ってようやく30箱目でお話しすることができました。そう、30箱目ですね。これもここまで続けてこられたのも聞いてくださっている皆様のおかげです。本当にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということで今回はお弁当の蓋はこうして生まれた最終章として、3つのターニングポイントとこれからの野望をお話ししてみました。はい、で今回ですねこちらが2019年最後の配信になるかと思います。あ、違う、ちょっと待ってくださいね。2019年の中にいただきましたハッシュタグ大運動会、ハッシュタグご紹介させていただく回ですね、をもしかしたらもう一回入れるかもしれないんですけれども、この通常回、通常箱は今回で、今回でじゃない、まだ終わりませんよ、2019年としては最後の配信になるかと思います。ということで2020年もどうぞよろしくお願いいたします。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当の蓋@gmail.com、 お弁当の蓋は小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターアカウントはおべふた361、おべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。はい、では2019年もありがとうございました。良いお年を。